カによる福音書第7章11節からお読みいたします。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちや大勢の群衆も一緒であった。イエスが町の門に近づかれると、ちょうどある母親の一人息子が死んで棺が担ぎ出されるところだった。その母親はやもめであって、町の人が大勢そばに付き添っていた。主はこの母親を見て哀れに思い、もう泣かなくともよいと言われた。そして近づいて棺に手を触れられると、担いでる人は立ち止まった。イエスは、若者よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。すると死者は起き上がって物を言い始めた。イエスは息子をその母親にお返しになった。人々は皆恐れを抱き、神を賛美して、大預言者が我々の間に現れたと言い、また神はその民を心にかけてくださったと言った。イエスについてのこの話はユダヤの全土と周りの地方一帯に広まった。家族を失うというのは、本当に大きな喪失です。大切なものを失って、心に穴が開いたかのようになります。能登半島では、地震で、多くの人が亡くなりました。地震では助かった人たちがですね、その後つい最近降りました大雨、この大雨によって命を落とすということも起こりました。遺族の方々は何ともやるせない気持ちでいることと思います。今日の箇所には、母親を失った息子を失った母親の話が出てきます。どうして死んでしまったのか、詳しい事情は何も書かれていません。もう葬式が行われていて、町の外にですね、棺桶が担ぎ出される、そういうところです。町の外に作られています墓地に、埋葬に向かう、そういう行列が進んでいく、そういう場面です。息子の家族として、母親以外にはここには誰も登場しません。12節のところを見ますと、この母親がですね、やもめであったというふうに記されています。もうこの女性の夫はすでに死んでいて、息子の父親はいないわけです。残された彼女が一人で息子を育てていったのだろうと想像されます。12節にはこの息子が一人息子であったというふうにも記されています。彼に兄弟はいません。母親は夫を失って残された一人息子を育てていたのだということになります。その息子を彼女は唯一の慰め、唯一の希望のように思って育てていたに違いありません。しかしまさにその息子を彼女は失いました。あまりの絶望に言葉を失い、涙も出なくなるような、そんな事態です。しかし幸いなことに、少なくとも彼女は泣くことができていました。どんなふうに泣いていたのかは分かりません。激しく大声を出して泣いていたのか、あるいはもう声は出すことができなくて ただ呆然と歩きながら涙を流していたのか、その様子は分かりませんが、とにかく泣くことができていました。町の人たちが彼女のそばにいて付き添っていましたけれども、どんな慰めの言葉をかけることができていたでしょうか。どんな言葉も虚しく聞こえたに違いありません。ただ彼女と共に涙を流すしかなかったかもしれません。しかしそこに葬式とは関係のない大勢の人がやってきます。イエス・キリストが来られた、彼の弟子たちや群衆たちが一緒に来ていましたので、大勢の群衆になっていました。ナインという小さな町です。この小さな町にそんなにたくさんの人が集まるということはめったにないことであったに違いありません。ちょうど葬式の行列が町の外に出て行こうとしている時に、この大勢の群衆がナインの町に入ろうとしていました。大勢の群衆の存在、それは葬式に参列をしていた人たちを戸惑わせるようなそんな事態であったかもしれません。そしてこの群衆の存在以上に戸惑わせる事態が起こります。群衆の中からイエス様が一人この母親に近づいていきます。13節、主はこの母親を見て哀れに思い、もう泣かなくともよいと言われた。夫を失ったやもめである彼女が一人息子を失いました。慰める言葉も失うような事態、それにもかかわらずもう泣かなくともよいと言われます。泣かずにはいられない事態が起こった、むしろ涙を流して泣くことができていることがいくらか事態をまともにしていたといえます。それなのにイエス様は泣かなくともよいと言われます。イエス様は果たしてこの母親が経験した事態を理解していたのでしょうか。彼女の悲しみにどこまで共感されたのでしょうか。ここに哀れに思いと訳された言葉があります。スプラングニゾマイという単語です。腹渡がよじれるような同情というふうにたびたび説明されます。あるいは胸が締め付けられるような共感と言っても良いでしょう。哀れに思いというのは何か上から目線で見ているのではなくて、母親が経験している事態を深く理解し、その悲しみをこれ以上ないほどに共感している様子です。そのような悲しみの底にまで付き添われる、悲しみの底にまで付き添われながらもそこにとどまるのではなくて、そこから大きな大いなる変換をもたらされる、そのような新しい事態を告げる言葉がもう泣かなくともよいという言葉です。14節、そして近づいて棺に手を触れられると担いでる人たちは立ち止まった。イエスは若者よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。すると死人は起き上がって物を言い始めた。 イエスは息子をその母親にお返しになった。死んだ人が生き返る、これは常識的にはありえないことです。しかしイエス様は、若者よ、あなたに言う、起きなさい、この短い言葉でその常識を打ち破られました。深い悲しみの底にあった母親を、その深い悲しみから喜びの高みに引き上げました。一人息子を死というその究極の絶望から命へと移されました。深い悲しみの中にあった母親を見て、哀れに思い、その悲しみに深く共鳴されたイエス様は、死をも克服して命を与えられました。ここには大勢の人たちがいました。イエス様に従ってきていました大勢の群衆がいました。それだけでなく、葬式に参列していたナインの町の人たちも大勢いました。その人たちはこの事態を目撃したわけです。深い悲しみの事態を見ていたのに、その事態が全く変わってしまった。その事態を目撃しました。16節、人々は皆恐れを抱き、神を賛美して、大預言者が我々の間に現れたと言い、また神はその民を心にかけてくださったと言った。大勢の人たちがこのあまりの事態に恐れを抱きました。死者が生き返ったわけですから当然のことです。神の力が働かなければこのような事態は起こりえない。そのことを人々は理解しました。神の存在を確かに感じた、それを目の当たりにした、そのように彼らは感じたわけです。ですから人々は神を賛美しました。大預言者が我々の間に現れた、そんな言葉もあります。預言者は神が使わされたものです。イエス様がまことに神様から使わされたお方である、彼らはそれを感じ取り理解しました。そして彼らはこの事態を、神はその民を心にかけてくださったと表現します。神がその民である自分たちを憐れんでくださった、心にかけてくださった、そう理解するわけです。イエス様を通して神様の憐れみ、神様の深い愛が示されました。イエス・キリストを信じるということは、この深い憐れみを受け取るということです。それはただ深く共感してくれる愛情を受け取る、そのことだけではありません。それはどれほど絶望の底に落とされても、そこから高く引き上げてくださる、そのような力の支配を受けるということです。イエス・キリストの憐れみはこの世の常識を超えてしまう憐れみです。死をも超えてしまう憐れみです。私たちはこのお方にしっかりと結ばれて、このお方の深い憐れみによって強く抱きしめられて歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。 主よ、あなたの深い憐れみを感謝いたします。イエス・キリストの深い憐れみを私たち一人一人に向けてくださっていますことを感謝いたします。この憐れみは私たちがどれほど悲しみの底に沈み込んでしまっていたとしても、私たちのところにまで届く深い憐れみです。そしてそれだけでなく、その深い悲しみの底から私たちを引き上げ、喜びの高みへと引き上げてくださる、そのような力強い憐れみです。この憐れみが私たちに確かに注がれていますことを感謝いたします。あなたの民としてそのような憐れみを受けて歩むことができる幸いを感謝いたします。この憐れみに確かにとらわれながら、私たちは日々の歩みを生きていくことができますように。あなたへの確かな信頼の中で、この憐れみに生かされてきますように。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。